今日恵みをいただく御言葉は第一歴代史の9章1節から44節です。第一歴代史の9章1節から44節、はじめに1節をお読みいたします。全イスラエルは系図に載せられた。それはイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。ユダは不信の罪のためにバビロンに捕らえ移されていた。アメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたを褒めたたえます。今あなたの御言葉が私たちにとどまりますように、どうか今我らを清めてください。この朝の一番早い時、まだ夜が起ききらぬ時に、まず我らを目を覚まし、そして御言葉に対して覚まさせてくださいますように、語るしもべを、また預かる一人一人を清く尊く導いてください。そして今この時がただただあなたの栄光の豊かに満ち溢れる時でありますように、すべてを聖霊様のその導きと促しにお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。公開説教の非常に難しいところは、この系図、もう歴代史の第一歴代史はもう1章から9章までひたすら、ね、人の名前、ね、それがずっと連なって、ね、そこも、しなくてはならないこと、前々から私、ね、歴代史の前半の系図、ただの人の名前の列どう、していこうかな、ね、心配はしていたんですけども、本当に、ね、この歴代史のこの公開説教始まってからただひたすら名前だけなんですけども、しかしその名前の一つ一つに多くのドラマがあり、また私たちを養う霊的なマナがもう至るところに落ちていることが本当に分かりました。で、今日のこの9章のところで、ね、その人の名前の羅列が、終止符を打つところであり、そしてこの9章はですね、この、8章に至るまでの、系図の、結論的な、ところがこの9章1節に、記されているんですけども、この9章の1節、全イスラエルは系図に載せられた。イスラエル、ね、神の民はその系図という書物に載せられて、そして、この1章から8章に至るまでの、諸々の、部族、最もイスラエル12部族の中で、ね、この系図に、歴代史の系図には載っていない部族もまたあり、あるいは、ね、ある部族に関してはこと細かく詳細に、ある部族に関してはその相続地もこと細かく詳細に地名までが記されている、ね、ある人はあるところ、ね、系図の前後関係なく突然パッと現れて、そして神様と共に、ね、歩んで神様に祝福された場面が記されていたり、本当に神の国の系図、これは私たち現代を生きる私たちにとっての非常に重要な戒めであり、また勧めでもあります。私たちも前後関係、神の国の系図からすればもう乗らなくてもいいはずの者たちですけども、しかし皆さんも神の国のために働き、また神様を慕い求めて、本当にね、冒頭で宣言しました、マタイの11章の12節に、ね、バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく責められている、そして激しく責める者たちがそれを奪い取っている、マタイの11章の12節にあるんですけども、まさしく神の国は積極的に自ら奪い取る者のものになっていきます、ね、ただ単にアングリと口を開けていれば、ね、リンゴの木がの実が落ちてくる、そういうわけではありません。神の国は積 極的に皆さん自身がね、もう木によじ登って、アザーカイのように木によじ登ってしてでもイエス様に会いたい、イエス様を一目見たい、そういう人によって神の国は奪い取られるものです。でこの、ね、まあ、全イスラエル系図に乗せられた、本当に皆さんも神の国の系図に乗せられるための努力、ね、本当に神様、神の国においては、何をなすべきであるのか、それを皆さん自身が積極的に、ね、求めていくべきなんです。でしかし、ね、この一節の後半には、ね、ユダは不信の罪のためにバビロンに捕らえ移されていた。で、いよいよ、ね、この歴代史、この10章以降の、そのダビデの前、サウル王の時代の記事から、ね、再び列王記のごとく、そのイスラエルの歴史がこの10章以降始まるんですけども、ね、そこへのつなぎです。バビロンに捕らえ移されていたところで、ね、そこに住む、人たちが、それがこの、まあ、2節から、のところを 見ますと、ところで彼らの所有地である彼らの町々に最初に住み着いたのはイスラエル、祭司たち、レビ人および宮に仕えるしもべたちであった、彼らの所有地である彼らの町々に、要するにバビロン捕囚から、真っ先に、自分の所有地のところに帰ってきて住み着いたのは、イスラエル、祭司たち、レビ人および宮に仕えるしもべたち、ね、この3タイプに分かります。まず1タイプ目はイスラエルという一般信徒ですね、いわゆる一般信徒で、2番目が祭司たち、それで3番目が、レビ人および宮に仕えるしもべたちです。で祭司に関してのその系図が、まあ、10節以降13節にあり、ね、レビ人および宮に仕えるしもべたちが、まあ、14節以降、まあ、34節まであるんですけども、でイスラエルというふうに記されています。9節、あ、9章の1節では、ね、ユダは、ね、書いてあるんですけど、しかし、この3節にはエルサ、あ、2節にはイスラエル書いてあります。確かに、北イスラエル王国と南ユダ王国に分裂しておりましたけども、しかし、ね、帰ってきたのは、イスラエルなんですね。南ユダ王国に限りません。南ユダ王国にはユダ族と、それからベニヤ民族と、また、ね、宮に仕える、祭司レビ人たちが、南ユダ王国にいたことが、ね、前回の列王記の公開説教で、ね、学んだんですけども、で3節見ますと、エルサレムにはユダ族、ベニヤ民族、エフライムおよびマナセ族の者が住み着いた。ユダ族、ベニヤ民族だけじゃないんですね。北イスラエル王国の代表的な部族、エフライム、マナセ、ヨセフの子供たちです。このヨセフの子供たちもまたこのエルサレムに帰ってきて、そこに住み着きました。ですから、このバビロン捕囚、ね、最もこれはイスラエルの罪のために、そういうその浮き目にあったんですけど、しかし真っ先に戻ってきた人たちはこの人たちだった。特に、一般信徒はイスラエルっていう括りでなったんですけども、特に祭司たち、レビ人たち、宮に仕える人たち、彼らがですね、彼らの割合多いんですね。系図は、ね、歴代史のみならず、ね、エズラ記、ネヘミヤ記の方にも、ね、系図がポッて出てくる。読む人々にとっては、ね、なんでこんな人の名前の羅列が突然出てくるんだろう、ね、自分中心に、ね、ギリシャ思考では、ね、系図とか人の名前はちょっと自分と関わりがない、そういうふうに思われがちなんですけども、しかし、ね、ヘブライ思考的にユダヤ人的にはこの系図はとても大事なんです。アイデンティティだからです、ね、そしてどのような人が帰ってきたか、ね、特に祭司レビ人たちの割合が多かったのは、それは要するに神様を求める志がやはり祭司レビ人は強いんですね。そしてなおかつ、ね、ユダ族、ベニヤ民族、ね、この人たちが、帰ってきました、ね、特に神の国を志して。ですから、ね、天の御国、神の国は奪い取る者の手によって勝ち取られていくものです。でこのバビロン捕囚から帰ってきた人たちで、真っ先に、ね、捕囚から クロスボウによって帰っても良いというその勅令が出された。でその勅令が出されて、ね、70年という長い間です。長い間異邦の地にいて、そしてあやった帰れるんだという志を持って帰ってきた人たちは、エズラ記の方を見たら、まあ合計すると4万ぐらいでしたか、少ないんですね。エルサレムがもう何百万もともといたはずなんですけど、しかしたほんの、ね、一桁しか戻ってこない。神の国においてもやはり私たちはですね、信仰生活から離れて長らく異邦の地で、ね、バビロンの飲み食いをして、ね、罪の飲み食いをして70年経った後に果たして、ね、神の国に帰ってきてよい、そういうふうに言われても、ね、帰っていく人たちはどのくらいの割合か、やはり少ないんでしょうね。本当に皆さんはその割合、少ない割合の中に入って、ね、天の御国に、ね、もう自ら進んで道に行き、ね、登られていく皆さんでありますように。皆さんはしっかりとですね、いつでも邪悪な時代でも神の国の価値観をしっかりと握りしめて、そして系図、ね、自分が一体どこのアイデンティティに属するのか、イエス様というアイデンティティに属するべきであるということを、ね、これをしっかりと皆さんはそれを確保しなくてはなりません。このエルサレムに帰ってきたのはユダ、ベニヤミン、エフライモおよびナマセ、マナセですけれども、この4節から、3節から9節のところが、まあ、いわゆるイスラエル、ね、一般信徒たちのその、部族が帰ってきている様があります。4節から、すなわちウタイ、彼は網筆の子、順次遡って、オムリの子、イムリの子、バニの子、バニはユダの子、ペレツの子孫である。シラ人からは長子アサヤとその子孫、ゼラフ族からはエウエルとその同族690人、ベニヤ民族からはサル、彼はセヌアの子、ホダブヤの子、メシュラムの子、それにエロハムの子、イブネア、ミクリの子、ウジの子、エラ、シェファテヤの子、メシラ、シェファテヤのはイブニアの子、レウエルの子である。彼らの家系の同族956人。これは皆、父祖の家ごとの一族の頭にあたる人々であった。まあ、ここにおいては、ユダの子、およびベニヤミンの子、また、まあ、その他の部族の、その家系が簡略に、ね、記されております。で、10節から、祭司にあたる人たちの、まあ、その部族が、簡潔に記されます。祭司たちからはエダヤ、エホヤリブ、ヤキン、アザリア、彼はヒルキアの子、順次遡ってメシュラムの子、サドクの子、メラヨテの子、神の宮の司、アヒトブの子、アダヤ、彼はマルキアの子、パシューフルの子、エロハムの子、マサイ、彼はアディエルの子、順次遡ってヤフゼラの子、メシュラムの子、メシレメテの子、イメルの子、彼らの同族で一族の頭たち1760人、彼らは神の宮の奉仕の仕事に熟練した力のある人々であった。アメン。ここには祭司のその、このバビロン捕囚からの帰還した当時の、ね、その人々のその先祖たちの、その系図が簡略に記されております。でこの祭司たちレビ人たちにとって特に重要なのがこの、ね、系図、自分はどのような血筋であるのか、ね、もうその、まあ、その本人自身の、ね、その特性が本当に祭司の特性に向いているかどうか、ということよりもむしろ血筋なんですね。祭司においては、祭司レビ人においては血筋が大事です。特にね、エズラはね、エズラ記の7章においてエズラ自身の系図があり、そして彼自身は血筋においてもまた能力においてもこの祭司をするに、またイスラエルの人々にこの霊的指導をするに十分ふさわしいものであることが、ね、記されております。皆さんは神の国の働き人として、ね、熟練した それに当たるにふさわしいものであるという、ね、そういう意図を、そういう、ね、頑張りを皆さんは常に持っているでしょうか。皆さんは、ね、本当に王族の祭司、聖なる国民、神の所有とされた民としての、ね、その分を果たすために、ね、なぜ神様がそのような栄誉を与えてくださったか、それは神様の素晴らしい栄誉を皆さんが述べ伝えるためであるって書いてあります。皆さんはですから神の国の民として、ね、いかにバビロンのような邪悪な時代、邪悪な場所、ね、この日本は本当に偶像礼拝がはびこり、キリスト教もう本当にもうマイナー中のマイナーになってしまっております。その中でも皆さんはしっかりと神の国の価値観を握りしめてね、いく、この必要性を皆さん自身はしっかりと覚えるべきです。14節以降にレビ人のその、系図とまた仕事が記されています。レビ人からはメラリ族のハシャブヤの子、アズリカムの子、ハシュブの子シマヤ、それにバクバカル、ヘレシュ、ガラル、マタヌヤ、彼はアサフの子、ジクリの子、ミカの子、オバデヤ、彼はエドドンの子、ガラルの子、シマヤの子、それにベレクヤ、彼はネトファ人の村々に住んだエルカナの子、アサの子、門営はシャルム、アクブ、タルモン、アヒマンで、彼らの兄弟シャルムが頭であった。彼は今日に至るまで東方にある王の門にいる。この人々はレビ族の宿営の門営であった。コラの子、エブヤサフの子、コレの子シャルム、その父の家に属する彼の兄弟たち、すなわちコラ人はその奉仕の仕事につき、天幕の入り口を守る者となった。彼らの一族は主の宿営を司り、その門口を守る者であった。かつてはエルアザルの子ピネハスが彼らの司であり、主は彼と共におられた。メシレムヤの子ゼカリアは会見の天幕の戸口を守る門営であった。入り口にいる門営として選ばれたこれらの人々は全部で212人であった。彼らは彼らの村々で系図に載せられたダビデと預言者サムエルが彼らの職責を定めたのである。彼らとその子らは守衛として主の宮、すなわち天幕の家の門を司らせた。四方、すなわち東方、西方、北方、南方に門営がいた。彼らの村々の同胞は7日目ごとに来て、決まった時から決まった時まで彼らと共にいなければならなかった。その職責では彼らは門営の有志たちの4人で、レビ人であり、脇部屋及び神の宮の宝物蔵を司った。彼らは神の宮の周りで夜を過ごした。彼らには任務が課せられており、彼らは朝ごとに鍵を開けた。アメン。で、レビ人のその、名前が連なった後に、まあ、門営という仕事が、ね、ここにあります。で、これらは、ここ22節にあるようにダビデとまた預言者サムエルが、ね、彼の職責を定めた。ですから、モーセの時代は、ね、会見の天幕を運んだり、あるいはそれを、ね、解体したり組み立てたりして、ね、移動したり運んだり、それが、まあ、主に、奉仕の内容だったんですけども、それがダビデの時代になると、門営になったり、あるいは、ね、賛美をする奉仕者になったり、あるいは、ね、その神殿の宝物蔵を、ね、管理したりする、それから、ね、実務的な、まあ、献金を数えたりとか、そういった奉仕もありました。そして、ね、まあ、当然、祭司の本分である、ね、神と人との間に、立って、そして祭司は、生贄を捧げたり、また、その諸々の儀式を、ね、執り行ったりする。で、レビ人は、門営とか、また、賛美を、したりとか、祭司のですね、まあ、フォローする、そういう役割が、このレビ人たちの上にあります。で、彼らは、門を、ね、守った、ということがあります。本当に私たちもですね、 この聖なるところの門を守るべきです。皆さん自身が神の宮である、新約においてはそうですけども、皆さん自身がイエス・キリストを宿す神殿である。だから皆さんの門、目がそうですね、口もそうです、耳もそうです。皆さんはその門をしっかりと門閉を、つけて、そして神の国に敵対する教えを、もう無防備に取り入れたり、あるいは、それにふさわしくない言葉を口走ったり、そういうふさわしくない態度を手足で行ったり、そうしたものを皆さんはしっかりと取り締まるべきなんです。この取り締まりがない人は本当に顔が緩んでしまって、また悪霊とか変な霊も受け入れ放題、ですから皆さんしっかりとですね、御言葉によって自ら自身を、自分自身を管理するべきなんです。で、さらに28節以降、ここは、神殿の中における雑務が、こういう仕事も神殿の中においてはあるのだということが、28節以降に記されています。彼らの中のある者は勤めの器具を司った数を合わせてこれらを運び入れ、数を合わせてこれらを運び出した。彼らの中のある者は器具、すなわち聖女のすべての器具と小麦粉、ぶどう酒、油、乳香、バルサム油の管理を割り当てられた。祭司の子らの中にはバルサム油の香料を調合する者たちもいた。レビ人の一人、コラ人シャルムの長男、マティアはその職責として手鍋の仕事を司った。また、キハテ族の彼らの同胞のうちには、並べ備えるパンを司り、安息日ごとにこれを用意する者たちもいた。この人々は歌うたいであって、レビ人の一族の頭であり、各部屋にいて自由にされていた。昼となく夜となく彼らはその仕事に携わったからである。この人々はレビ人の一族の頭であって、その家系のうちの主だったものであった。この人々はエルサレムに住んだ。アメン。宮の中にはいろいろな奉仕があるんですけど、しかしこの人々は歌うたいなんですね。ですから神殿の中において、賛美の奉仕を司る、そして、その賛美をしていない間もこの神殿の中において数を合わせて運んだり運び入れたり、あるいは主に捧げる捧げ物を、それを運んだり、あるいはこの香油、主の御前において捧げられる香油のその調合をしたり、ある人は手鍋の仕事を司るためにわざわざこの31節に名前が記されております。また、パンを並べたり、安息日ごとに、これこれの奉仕をしたり、もろもろあります、私たちの教会においてももろもろの奉仕がありますね、鍋を使ったり、あるいは、主日のその奉仕をしたり、その生産式のパンを、調合して整えて調理したり、またある、礼拝の時においては歌うたいとして、賛美奉仕者として、そういう奉仕がありますけれども、このようにしてもう昼となく夜となくその仕事に当たった。本当にこの宮においても昼となく夜となく、賛美が捧げられ、また、奉仕が捧げられております。本当に主の宮において主のために働く働き人たちはこのような血筋のものであり、そしてこのようにして、主のその奉仕に戻ってきた、バビロン捕囚から戻ってきた人たちはこのようにしてこれこれの血筋のもので、そして、もう正当にこの神の国のための奉仕者として正当なものだ、書き記されております。ネヘミヤ記の方を見ますと、本当に主の宮のために、あるいはそのエルサレムの城壁を再建したいということで、出所不明な、いや出所不明どころか、もうもともとイスラエルの方に、異邦人として住み着いている人たちが、我々もあなた方を手伝いましょう、そういう人たちを、ネヘミヤはそれを、拒否しました。いやあなた方は、ダメですよ、エズラ記の方でもこの神の宮を再建しよう、そういう動きがあった時に そういう出所不明な人たち、ね、そういう人たち一見すると、ね、神の宮のために働きたいという言葉を持ってくるんですけど、しかしその志が、ね、普段から主の、ね、礼拝に、出席していなかったり、あるいは、ね、神の国のことをそれを、ね、全く知らなかったり、そういう人たち、あるいは、ね、口先で礼拝はしてはいるけれども、ね、普段はそういう、神の国からほど遠いようなそういう立ち居振る舞いと言動と、ね、言葉遣い、ね、そういうことをして、ね、そういう人たちには神の宮の奉仕は当たらせませんよ、ね、そういう、ね、純潔を保ったから、だからこのバビロン捕囚の後に本当に立派に神殿が立ち、また城壁が立ったんです。もろもろの妨害はありましたけれども、それでも神様の守りと導きの中で本当に健全にその奉仕ができ、そしてそれらが立派に、ね、建築されていったんです。で、さらにですね、この33節以降から33節から、あ、すみません、35節から44節、ここですね、ベニヤ民族のその系図が再び記されます。この35節からのところは、ね、8章29節から38節と、ね、ほぼ重複した内容になっております。ギブオンにはギブオンの父エイエルが住んだ。その妻の名はマーカ。その子は長子アブドン、それにツル、キシュ、バール、ネル、ナダブ、ゲドル、アフヨ、ゼカリア、ミクロテ。ミクロテはシムアムを産んだ。彼らもその兄弟たちと共にエルサレムに住み、その兄弟たちのすぐ前にいた。ネルはキシュを産み、キシュはサウルを産み、サウルはヨナタン、マルキヒア、アビナダブ、エシュバールを産んだ。ヨナタンの子はメリブバール。メリブバールはミカを産んだ。ミカの子はピトン、メレク、タフレア。アハズはヤラを産み、ヤラはアレメテ、アズマベテ、ジムリを産み、ジムリはモツァを産んだ。モツァはビヌアを産んだ。その子はレファヤ。その子はエルアサ。その子はアツェル。アツェルには6人の子がいた。その名前は次の通りである。アズリカム、モクル、イシューマエル、シアルヤ、オバデア、ハナン。これらはアツェルの子であった。ね、どうして突然8章と、ね、重複する内容が出てきたのか。それはですね、この 10章以降に、続くためです。この、ね、8章のと同じ、ベニヤ民族の系図、ね、このベニヤ民族の中から、ね、キシュの子サウルが生まれ、そして、ね、10章はそのサウルのその、ね、まあ、自らの、罪によって罪に罪を重ねたゆえに死ぬというところからね、10章イスラエルの歴史に再びね、突入していくわけですけども、まあ、そこにつながるためのね、記事が記されています。もっともこのベニヤ民族もね、このあのバビロン捕囚の後に、ね、帰ってきた民として、ですから系図に載せられてはいるんですけども、しかし、ね、この10章から再び、サウルの時代、ダビデの時代、ソロモンの時代、ね、そしてあのね、列王記と、ま、重複する時代に、ま、歴代史は突入していくんですけども、ま、そこに対する、ね、つなぎとしてここに記されております。この歴代史において本当に重要なテーマ、それは神の国は、ね、本当に求めて神様を恐れ敬う人にはしっかりと系図に載せられ、相続地を勝ち得て、また神の宮神殿における奉仕が、ね、割り当てられる。しかし、ね、それを軽んじる者は系図から除外され、神殿奉仕から除外され、ね、そのようにされてしまう。本当に皆さんはしっかりとですね、この系図をただの系図として見るではなく、皆さんと重ねて自分もこの神の国の系図に、ね、入る、ね、それを目指すべきです。マタイの福音書1章も系図から始まりますね。新約聖書系図から始まりますけれども、それも、ね、本来系図に乗るべきではないような、ね、ルツとか遊女ラハブとかが なぜか名前を連ねていきますね。信仰のゆえです。 皆さんも、ね、信仰によってこの神の国の系図に入り、そしてこの系図がユダヤ人の昔の人の名前の羅列だって、ね、それで片付けるではなく、しっかりと皆さん自身もその、ね、この難しい名前の人たちと共に、皆さんは良いことをしたということで名前を連ねて、ね、永遠の天の御国にある数々の書物に、ね、系図もあると思うんですけども、皆さんも天の御国の書物に名前が載るように、しっかりとこの地上において今今日この時御国のために奉仕をし、また神様を愛する志を持って神の国のための働きをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたを褒めたたえます。本当に私たちを本来御国に入るべきでないものなのに、しかしイエス様を信じた人々、すなわちその名を信じた人には神の子供とされる特権が与えられることを感謝します。私たちもはや血筋によってではありません。肉の欲によってでもなく、人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれるものとなることができる、それもイエス様を信じた人、イエス様の名前を信じた人にはその特権が与えられていることを感謝します。私たちはその特権が与えられていることを、それを素通りすることなく、しっかりとそれは自分自身と関わりあるものとして、本当に今この時、今日と言われているこの時、明日も明後日もこれからも、そのあなたの御国に携わっていくものでありますように、どうか導いてください。あなたが今日与えてくださったこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。実にこの系図というものは、私たちがどのように神の御前において主を歩んできたか、それを証しするものであり、この系図の中に主を本当に去っていったり、まだ系図が弱まっていったりするところを通して、私たち自身のこの歩みの足並みがぶれていた、また神の前に背いていた、神から反逆するものであったということがよくわかるのがこの系図です。主よ、この系図をあなたがこどこどこ、こんなにも本当に至るところにこの系図を置いて、この系図が意味することをしっかりと覚えなさい。この系図の中で弱まった系図、強くなった系図、そしてまっすぐになった系図、高められた系図、用いられた系図、生かされた系図、そして滅ぼされた系図、さまざまな系図があるのを、それをしっかり覚えて、自分は今自分の状態は今この系図のどこに値するのか、それをしっかり覚えることができますように。主よ、あなたが私たちを今日こんなに豊かに養ってくださったことを心から感謝いたします。イエス様、本当に大切な系図です。なんでこんなにも人の名前がずらりとあるのに、私たちと何の関係があるんだろうと私たちは今まで思っていました。でもこの系図こそ私たちとものすごく関係が深く、この系図に主よ、あなたは多くの意味を付与して、私たちにこの系図にまつわることをしっかりと覚えて、一番素晴らしい系図の中であなた自身を見出せと、主よ、あなたは今私たちに仰せられていることを感謝いたします。主よ、私たちの弱っているところをあなたが癒してください。そして私たちの反逆するところをあなたが取り除いてください。そして私たちの背きをあなたが、主よ、取り除いてください。神と人の前で背いて、そしてあなたの系図にふさわしくない私たちの言動をあなたが憐れんでくださり、今この時間私たちは主よ、あなたに許しを請います。主よ、あなたが許してください。そして私たちが本当にあなたの喜ぶその系図の一人として名を貫いていくことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。系図に主よ、本当に最もイスラエルの大事な歴史を担っている人々はしっかりと乗せられ、そしてまだ大事な役割を担う この系図は何度にもわたって紹介されているということがまたわかります。主よ、あなたが私たち一人一人がこの時代において、この時代の本当に大いなる役割を担うものとして、あなたが私たちを用いてください。そしてイエス・キリストにあって、素晴らしい系図、素晴らしい働きの中に招かれたもの、主の皆を褒めたたえるものとなって、主が栄光を受け取ってくださいますように、よろしくお願いします。聖霊様、助けてください。神様の愛する民となられますように助けてください。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを本当に目いっぱい受けて、素晴らしい系図の中に私たち自身を貫き、私たちの子孫も貫くことができますように、イエス様、助け、祝福してください。今日あなたがこの素晴らしい系図のことを教えてくださったことを感謝します。主よ、本当に私たち一人一人がこの系図、これを通してイエス・キリストにある系図を貫くことができますように、イエス様、助けてください。私たちが地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって、主よ、素晴らしい系図に名を貫くことができますように、主よ、あなたが祝福してください。イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。